リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは京都産業大学教授の鈴木道久さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
鈴木先生は、はい、現代社会学部
と。そうです。
ここではどんなことを学生さんに、教えてらっしゃるというか講義をされてらっしゃるんでしょうか。
まあ、社会っていうのはですね、はい、一定のなんか規範の中でまあ成り立ってるんですけれども、その規範はどこにあるのかなとか、どういう価値があるのかなとかですね、まあ、人がこう選択する行動を選択するのは価値によって選択をしていくわけですけれども、その価値観っていうのはどこで生まれるのかなみたいなことをまあ学生と一緒にですね勉強しているということですね。
はい。まあ、いろんな分野に、ね、つながるような感じが、うん、これからのね、あの学生さん学ばれたら、
そう、何でも OK っていうのがですね、うん、社会学のいいところですね。うん、
そしてなんか企画されてることが次々と終わりになるとようですけれども。
ありがとうございます。
話題にもね随分なってますが。
ありがとうございます。今学生がですね、うん、今している中身でですね、近々のものとしてはですね、この面白発見の町っていうことで、うん、京都はですね、まあ、211億トンの水があって、まあ、琵琶湖に匹敵するっていうことをよく言われますけれども、その水をまあ1000年前から使われているっていうのが錦市場っていうことにまあなるんですね。その錦市場の水、それから錦天満宮さん、今水を飲むことができてですね、まあ水を出されてまして、まあ皆様が自由にお使いいただくことができるっていうことで、まあ都会のオアシスみたいな状況になってまして、その水をですね、縁にっていうことで、水の聖地を作ろうっていう話を今してるんです。でそのきっかけとして6月 の、まあ、あの17、18日にですねスタンプラリーをするぞということで、今一生懸命学生がもう企画を本当に頑張ってしてますね。
こういう発想自体は、学生さんがなんかこう出してこられるんですか。
学生が出してくる中身も当然あるし、まあ、あの僕が一緒に考えることもするし、それから学生と、錦市場さん、それから錦天満宮さんが一緒に考えるっていうのもあるんです。
はい。まあ、鈴木先生といえば水というね、なんか河童研究会 の、 あの代表でもいらっしゃるし、水とはねもう切っても切れないようなこともありますし、
そうですね、
学生さんもそこでなんかねフィッとこれをやろうと思われたのかもしれませんが、うん、その水の聖地っていう発想がまたいいですね。
100年200年残していくっていうですね、そういうものをこうつないでいく必要があると思うんですけれども、うん、それはやっぱ聖地っていうのはですねいいのかなというふうにまあ思ったりしてるんです。まあ、ちょろっとどうかなとか言ったら学生がそれはいいなとかっていう学生が多くてですね、うん、ちょっと考えてみようということで始めました。
まあ、スタンプラリーにするということで、そこを実際に行くっていうことですよね。そこを辿るね、
そうですね、はい、
で記憶にも残るし、うん、その時の状況っていうのもよくわかるし、うんうん、っていうことになるのかなと思います。
そうですね、各お店お店で水をですねやっぱ丁寧に使われているっていうのを、うん、まあ、確認してもらうっていうか知ってもらうっていうか、まあ、あのそういうのが大事かなというふうに思ってるんですけどね。
これはもう大学の中だけで完結します。
いやいや、もうあの、もう日本中に行こうと。
あ、すごい。
もう PR はもう日本だ世界だみたいな、そんなことはないか
いやでも世界で京都の水ってあのなんかこうい
いです、ね、
注目されてるようです。なんか聞いたことあります。
そうですか、はい、もう ぜひぜひそうなってもらいたいなと思いますね、
はい、そういうのをもう発信もされていくという感じなんですね。
まあ、できる限りのことはしようということですね、はいはい、
それが、まあ6月から始められる、
うん、17、18に、まあ、キックオフみたいな感じでスタートして、うん、それから、まあ、どうこれがこう育っていくかっていうのが楽しみかなというふうに思ってます。まあ、あの その水の聖地はやっぱり巡礼していかないといけないんで、うん、京都でいろんな場所をそういう水の聖地化をしていきたいというふうに思ってるんですけれども、うん、まあ、学生が選ぶ場所はどこなのかなとか思いながらですね。
なるほど、ね、とてもなんかこう面白い、大学のねキャンパスの中だけじゃなくてこう、京都を全部ねフィールドにしてっていうところがまたいい感じですね。
やっぱ街づくりに関わってほしいっていう、うんうん、やっぱあの面白いこう発見を街の方々と一緒にするっていうのがですね、まあ、大事かなというふうに思ってます。
じゃ あ, あの学生さん、ね、大学でもまたこういうふうな展開をされてらっしゃるんですけど今街づくりっていう言葉を伺ってその街づくりでも、あの鈴木先生にはあの大事なことをされているというところをちょっとこうあのお話をねちょっとお伺いしたいなと思っているのが、今日の公共人材大賞、これが第10回目が今年あるんですけど、これの実行委員長をされています。
そうですね、はい、させていただいてるんですけれどもね、うん、
これはいつ開催ですか？
これは6月の3日もうキンキンになりますけれども、土曜日ですね、うん、これがまた素晴らしいです。10回目っていうのがですねまたいいなというふうに僕は思ってるんですけれども、うん、
で本当にこの今日の公共人材っていうところがまたそういう素晴らしい人なんだろうと思うんですけど、具体的にはちょっとご紹介いただいていいですか？
公共っていうとですね、うん、やっぱ共に公を作るっていうことですね、
うん、
で、一人で作るっていうのではなくてこうもうみんなが一緒になりながらですねつながりながら、まあ、公って言われるもの公って言われるものを作っていこうじゃないかと。なんかあの公共っていうとですね行政が全てみたいなですねイメージをどうしても持つんですけれども、そうではなくてやっぱあのビッグソサイエティっていう言葉がもありますけれども、それぞれがそれぞれの公を作っていくことによってですねやはりこう新しい大きな社会が生まれてくるだろうと。そのために必要な人材っていうのはやっぱりあの大事だろうと。そういう方々っていうのはですね黒子になりやすいので、そういう黒子になりやすい公共人材の方々をなんかこう検証していきたいなというのがですねこの、まあ、趣旨の中身になってますね。
はい、ね、あの第10回、6月3日土曜日に開催なんですけども、具体的なところは、ミュージックブレイクの後に、詳しくお伺いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では音楽をお聴きください。八重の、名も知らぬ花のようにお聴きください。 今夜のゲストは京都産業大学教授の鈴木道久さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほど第10回を迎える京の公共人材大賞でね、その事業について、少しだけご紹介したんですけれども、6月3日来週土曜日ですね、13時開始で17時ぐらいに終わるという予定ということですけれども、ここではどういうことがあるのかというのを、伺ってまいります。まず開催場所はどちらになりますか？
これがですね、吉富野小って言いまして、はい、まあ小学校を廃校にどうしてもなるところありますけれども、まあ、その吉富のですね、小学校が廃校になったので、その廃校を活用したいということで地域の方々が頑張っておられるんですね。インキュベートをたくさんされてますけれども、そこの体育館を使って、開催しようということで、これなかなかいいですよ。
はい、この吉富の賞自体も、うん、の代表者会長をされていて、今回の今日の公共人材大賞の副実行委員長もされていらっしゃる、
は
い、
広瀬さんがですね、
稔さんもなんと勝ってはこの公共人材大賞で受賞されていますね。この吉富の賞の、この活用、この、こういうふうに作り上げたということで受賞されています、
うん、そうですよね、
はい、全国からもね注目されている、
とても素敵なね小学校ですよね、
う
ん、も
うそうですね、はい、そこの場所で開催されます。そして今回応募がすごいたくさんあって
大変だったんですよね。
30
人以上だったんです、40人があったんじゃないですか ね、はい、
その中で、登壇される方々が何人でしょうか？
個人の部とですね、学生の部があるんですけれども、はい、12人がですね、個人の部、それから学生の部は2人ということで、学生の部2団体っていうのがいいかもしれませんね、
はい
はい、全部で14ということで、はい、例年になくちょっと多いんですね。
そうですね、地域もなんかいろんなところから、ね、登壇されるんです
ね。京のっていうふうに書いてあるようにですね、京都府全域からですね、出ていただいていて、去年だったら伊根とかもありますし、今年は宮津ですかね、ありますし、から去年なら、笠置町がありましたよね、本当にさまざまなところからですね来ていただいて、で、プレゼンテーションを、自分はこんなすごい素敵なことをしてたんだとか、してるんだっていう話をしていただいてですね、で、それを、僕が選ぶわけじゃないくて、ちゃんと審査員のですね、素敵な方々がおられてですね、それで選んでいただくっていうことなんですけど、審査員がすごい大事なんですね、こういうのはね。どなたに審査してもらうかすごく大事で、大垣書店のですね、大垣さん、代表取締役のですね大垣さんもそうですし、から上田本社のですね、岡村社長であるとかですね、それから前回の総賞を取られた、トップを取られたですね、笠井さんですよね、
学生でね起業されてね、このまま頑張ってらっしゃる方ですね、
あと教審のですね、常務理事 の、 竹口さんとかね、
はい、
あとこのなんて言いますか、審査委員長は前 の、 同志社大学の副学長をねされていた、はい、渡辺さんとかですね、はい、本当にそうそうたるメンバーに選んでいただいて、いい感じかなと思いますね、
うん、そうですね、女性では、一人だけになっちゃいましたけど、
斉藤さん
もいらっしゃるし、なんと今回賞が、ね、いっぱいあるんです、スポンサー賞が、ね、増えたんですけど、そこにも出してくださっている
ハリセイさん
ですね、はい、
森本さんですね、社長、
ね、はい、私最初のご紹介の時に、今日の公共人材大賞のプレゼンテーション大会と表彰式があるということをちょっとね、
言い忘れました、
ちゃんとカバーしていただいてありがとうございます。
いや全然ダメですねプレゼンテーション大会ですよ、はい、
でその賞も今年はね増えて、いろんな賞を出していただいています。
やっぱり賞が多いとですね、嬉しいですよね、やってる方としてもね、なんかみんなの笑顔がこういっぱいいっぱい増えてですね、
はい、
例えばですね、一番ずっと老舗でやっていただいているですね、京都信用金庫賞、それから上田本社賞、なかなかいいですよね。あと今年からハリセイさんとか、はい、アドナースさん、あとステップさん、
はい、
もう全部なんかいい感じでですね
そうなんです。
素敵ですよね。で、まあ、いつもですね、出していただいて宮井さんですね、やっぱりですね、宮井株式会社の風呂敷も素敵ですし、あとやっぱり、図書券をいつもいただいている大垣書店さんとね。
そうですね、うん、今年もうたくさんこう、ね、登壇されてお一人一人こういうことされてるっていうご説明することがちょっと難しいんですけれども、うん、ジャンル的にはどうでしょうかね。
例年ですね、やっぱり強いのはやっぱ福祉ですね、うん、やっぱりこれがないと困る人たちがたくさんいるっていう分野っていうところは、うん、割と強い、皆さんの関心度が高いのかなという気が、まあ、しますね。まあ今年で言うとこれとか言い始めるとですね、ちょっとまた問題があるので、これはあんまりここはあれですけれども、福祉が強かったりとか、あと若い人のやっぱりパワーみたいなものをこう注目されるっていうケースもあれば、でもいずれにしても深く入っていかないとダメですね。
そうですね、
やっぱりこうちょっとやったっていうよりかは、どの活動もやっぱりみんなに役に立っているとか、地域のために立っている、それから何かこうすごくこう困ったことを乗り越えてきているっていうようなですね、いくつかのこう変化があるとかですね、やっぱそういうストーリー性がやっぱりある方がやっぱ心を打つのかなというふうに思ったりしますけどね。
そうですね、もう本当にご紹介して言いたいところですけどもやっぱりここは実際に6月3日に来ていただいて、
見に来ていただかないと ね、はい、
それでは実際のプレゼンを聞いて、
オーディエンスショーもありますね。
そうですね、ぜひ皆さんお越しいただきたいなと思います、はい、時間が迫ってまいりましたけど、もう一つだけね、ご紹介したいことがありまして、この U プロジェクト京都が運営している U シアンという町屋があるんですけれども。
素敵ですよね、あの町屋ね。
ありがとうございます。その京町屋室町 U シアンというのが U シアン15周年という迎えるということで、記念のトークセッションを行います。これは6月13日火曜日の夜、
火曜日、
はい、19時なんですけど、このテーマが発想を変えてみることから生まれる世界。
それでソーシャルイノベーション学会なんですね、はい、新川先生、
はい、
会長さんに来ていただいて、
トークセッションのね新川達郎先生は日本ソーシャルイノベーション学会の会長、そして、もう一人がクエスチョンね、なんかでもとても皆さんよくご存知と思いますけど、河原町御池支店後にねクエスチョンを作られた、京都信用金庫常務理事の竹口
さんもいいですよね、はい、お話聞いてるだけでなんかこう楽しくなりますし、新川先生なんてこうお話聞いてるとなんかもうそのままふんふんってうなずいちゃいますから
お二人の、ね、トークセッションがちょっと楽しみだなと思うんです。
僕も楽しみにしてます。いきます。
関先生も来てくださいます、はい、ご参加いただける方もね、そういう実際に、こうリノベーションっていうか、こう自分これまでやってたことをこうしましたっていう方とか、うん、面白い方々来られるので、
多いですよね、はい、ぜひみんなでお酒飲めますか。
そうです、もちろんです皆さんぜひご参加いただきたいなと思います。こちらの方もそれから今日の公共人材大賞 のプレゼンテーション大会の情報につきましても番組ブログに、掲載しますので、ぜひこの番組をお聞きになった後に、ラジオカフェのこの番組ページもチェックしてください。
ぜひぜひです
時間になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のゲストは京都産業大学教授の鈴木道久さんでした。
ありがとうございました。
では次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。